一言お祈りいたします。愛する天のお父様、あなたの尊い皆を賛美いたします。主の初め安息日、愛する兄弟姉妹を共に主の神殿に集い礼拝を捧えることができる恵みを心から感謝いたします。安息日は主が制定された日であります。どうかこの本当に主を日を聖別して、どうか主を礼拝し、神の声と作り変えてくださいますようにお願いいたします。格別に私たちは今レントの時を過ごしております。どうか十字架を深く覚え、十字架の恵みに預かりながら、本当に主を新しい命に生きるものとならせてくださいますようにお願いいたします。今朝私たちは聖書の言葉に来ます。どうか御言葉に従って真理の道を歩むことができますようにお導きください。また今朝私たちは主に向かって賛美を捧げ、祈りを捧げます。どうになったらいいかわからない失われたものでありますけれども、聖霊様の隣の中で主に賛美を捧げ、祈りを捧げることができますようにお願いいたします。今朝の礼拝を通して主の恵みと力、勝利、癒しを受け取る礼拝になることができますようにお導きください。主にある勝利を祈願して、イエス様のお名前によってお祈りします。アーメン。感謝いたします。現在私たちはですね、イエス様の十字架を覚えるレントの時を過ごしております。今日はマタイによる福音書27章のですね、45節から46節を選ばせていただきました。イエス様は十字架上でですね、7つの言葉を語られました。十字架上の七言と言いますけれども、ちょっと出してもらっていただいてよろしいでしょうかですね、ちょっと字が小さくて見えないかもしれないですけれども、7つの言葉ですね、1つ目は今日ですね、選ばせていただきましたエリエイレバサバクタニですね。ヘブライ語、アラム語ですから、またマルコではですね、ちょっとエロイエロイレマサバクタニとなっておりますけれども、まあ、同じ意味ですね。我が神我が神、なんぞ我を見捨てたもうやですね。で、マタイマルコはそれぞれですね、この言葉だけであります、ね、でルカ福音書に3つですね、父を帰らお許しくださいですね、あなたは今日私と共にパラダイス楽園にいるであろうと、ルカ23章、父を私の霊を見てに委ねますですね。で、あとの3つはヨハネ福音書ですね、3つ記されておりますですね。婦人よ、ご覧なさい、これがあなたの子ですね、我乾く、成し遂げられたですね。まあ、もし必要な方は LINE でまたお送りしますので、はい、おっしゃっていただければですね、この7つの言葉、もう有名な言葉ですね、大事な言葉であります。全部意味があるんですね、大切なんですけれども、今日とですね、来週で特に重要な2つの言葉ですね、エリエイレバサバクタニ、そして、父を帰るお許しくださいですね。この言葉をですね、取り上げて特に十字架の道行きを覚えていきたいと願うのであります。今日は特にですね、1番目のですね、エリエイレバサバクタニですね、我が神我が神、なぜ私を見捨てたのでしょうかというですね、エリエリ、まあ、マルコではエロイエロイと書いてありますけれども、このエリというのはですね、まあ、ヘブライ語を勉強された方は分かりますけれども、エロヒムというですね、神ということですね。で、イーというのはまあ所有格でありますので、まあ、私の神というふうにですね、まあ、このエリエリという言葉を聞いてですね、今日のマタイ福音書27章の47節で、この人はエリアを呼んでいるです、ね、エリエリエリアエリアのことじゃないかそうじゃないです、神様のことですね、父の道のことを呼んでいるのでありま す, です、ね。まあ、7つの言葉すべて重要ですけれども、私は特にこの言葉の中に十字架のすべてが詰まっているですね、救いのすべてが詰まっているのではないかと思いま す, です、ね。アントキ聖歌のです、ね、111番にです、ね、まあ、今日はちょっと選んでないんですけれどもですね、ホザナの我が歌声とですね、まあ、神聖の民で作られた賛美でありますけれども、その中でですね、2節に、屈べき我の叫びを主イエスは叫びたも、エリエリエリレバサバクタニ、朽ちるべき私たちの叫び、私たちが本来捨てられるべき存在であるです、ね、その叫びを主イエス様は叫んでくださった、斧神知事に砕け隠れし御顔を求めて十字架に叫びたもですね。イエス様は十字架に勝って死んで苦しみ捨てられたのであります。本来私たちが死ぬべきものでありました。罪の支払う報酬は死であるとですね。まあ、先ほどですね、詩篇の51編を購読いたしましたけれども、まあ、ダビデの言葉でありますけれども、まあ、告白であります、悔い改めでありますけれども、まあ、この詩篇の51編ですね、ダビデのことは本当にすごいですね、詩だと思いますけれども、まあ、彼はまあ罪を犯しですね、簡易の罪を犯すわけですけれども、彼のですね、罪の意識というものは、私は咎のうちに産み落とされ、母が私を身ごもったときも、私は罪にのうちにあったのです。私は生まれたときから罪人である。そうです。 私たちは皆罪人であるですね。この罪が清められなければならないですね。それはイエス様の贖罪の死ですね、十字架の死を通して行われていくですね。ですからパウロがコリント書の中でですね、まあ、自分も福音を聞いたですね、聞いて伝えてるんだと。それは何かというと、キリストが聖書に書いてある通り、私たちの罪のために死んだこと、葬られたこと、また聖書に書いてある通り3日目に復活したことですね。私たちはこのレントの時、イエス様は私たちの罪のために死んでくださったということを改めてですね、理解してですね、悔い改めの日々を過ごしてまいりたいのであります。聖書によ よるならば、私たちは7000億円ですね、借金を許されたものであると。とんでもない私たちは罪人であるとですね。もしかしたらですね、まあ教会に初めて来られた方、またですね、あまりキリスト教を知らない方は、いやいや、私はそんな罪人ではありませんですね、私は別に、ですね、刑法で捕まったりしたことはありませんとですね、まあ、ほとんどの方はそうかもしれませんけれどもですね、いわゆる刑法でその罪を犯した、それが罪、聖書でいう罪ではない。もちろんそれも罪でありますけれどもですね、イエス様は言われました。人から出てくるものこそ人を汚すのである。中から、つまり人間の心から悪い思いが出てくるからである。みだらな行い、盗み、殺意、姦淫、貪欲、悪意、詐欺、公職、妬み、悪行、傲慢、無分別など、これらの悪は皆中から出て、私たちの中から出て人を汚すのであるですね。いわゆる犯罪とかなると、いや私はしてませんよとおっしゃるかもしれませんけれども、みだらな行い、みだらな行いもですね、このですね、イエス様によるならば、そういう思いを持ったらもうそれでもう行ったのである。殺意ですね、貪欲、悪意ですね、妬み、悪行、傲慢、無分別ですね。このようなものがですね、ガラテヤ書にも罪が記されています、ね、寛淫、わいせつ、公職、偶像礼拝、まじない、仲間争い、妬み、泥酔、酒宴、もういろんな罪があるですね。それは今も昔も変わりませんですね。実戒の違反を犯したです、ね、ダビデであります。先ほど詩篇51編ですね、寛淫してはならないですね、罪を犯して、そして悔い改めたですね。モーセを通して実戒が3000年以上前に与えられているですね。寛淫してはならない、殺してはならない、今もですね、世界で殺し合いが起こっているですね。人間はみんな平和を求めております。先ほども祈りにもありましたですね、毎年毎年ですね、ノーベル平和賞、ノーベル平和賞で受賞をですね、みんなですね、今年はこの人が平和ですね、しましたね、しましたねって言いながら、じゃあ戦争なくなったのでしょうかですね、全くなくなるどころか、争いは続いていくわけでありますですね。人間はその真逆を言っている、ね、平和の真逆を言っているですね。何年経ってもいじめはなくならないですね。その人間のすべての罪をイエス様は背負ってくださった。そして今日の御言葉でありますけれども、エリエイレマサバクタに、我が神、我が神、何ぞ私をお見捨てになったのですかですね。私たちは一言でイエス様は、十字架で罪を背負って死なれましたねとですね、まあ、言うんですけれども、今日の御言葉を読むときにですね、その前にですね、もちろん死なれる、イエス様は死んでくださるんですけれども、神から捨てられたですね、苦しみかつ捨てられたお方でありますですね。イエス様は十字架への道行きにあたってですね、今日は27章をお読みしましたけれども、26章にですね、そしてイエスの顔に唾を吐きかけ、拳で殴り、ある者は平手で打ちながら、メシアお前を殴ったのは誰か言い当ててみろですね。イエス様、メシア、イエス様、あざけってですね、唾を吐きかけ、拳で殴り、平手で打ったですね。そこでピラトはバラバを釈放し、イエスを鞭打ってから十字架につかるつけるために引き渡した。イエスを鞭で打ったんですね。そしてイエスの着ているものを剥ぎ取り、赤い外套を着せ、茨で冠を編んで頭に乗せ、また右手に足の棒を持たせて、その前にひざまずき、ユダヤ人の王万歳と言って侮辱した。また唾を吐きかけ、足の棒を取り上げて頭を叩き続けた。このようにイエスを侮辱した挙句、外套を脱がせて元の服を着せ、十字架につけるために引いていった。イエス様は鞭打たれ、あざけられた、まあ、これは旧約聖書のイザヤ書の成就でありますけれどもですね、イエス様は苦しみを受け、そして捨てられたですね。神から捨てられるですね、道地から捨てられるですね。本来は私たちが、エリエのレバ砂漠谷、私たちが捨てられなければならない存在であります、ね、 イエス様は十字架にかかられるときに十字架の導きの中で最初からですね、弟子たちに私は十字架にかかるということを予告されましたですね。そのときにイエス様は何とおっしゃったでしょうかですね。それからイエスは人の子は必ず多くの苦しみを受け、長老宰相立法学者たちから排斥されて殺され、三日目に復活することになっているですね。人々からまた神から排斥されですね、これは口語訳では捨てられですね。我が神、我が神、何ぞ我を見捨てたよ、もうやですね。本来は私たちが神から見捨てられなければならない、そのような罪人であるですね。しかしイエス様は身代わりの死を遂げてくださった。そこにおいて神から捨てられた。今日の御言葉、今日の言葉はまさに我々が語るべき言葉をイエス様は身代わりに語ってくださったということであります。ですね。今日のイエス様の言葉を深くかみしめながらですね、悔い改めのレントの時を過ごしてまいりたいと願うのであります。我が神、我が神、何ぞ我を見捨てたもんやですね。まあ、イエス様はなぜ苦しみかつ捨てられて殺されるとおっしゃったのでしょうか。それは旧約の成就としてですね、全ての全人類の罪を背負うためでありま す、ね。平らかな結構ですけれども、ですね、旧約聖書のレビキの16章に大食材日ですね、全ての罪が、民の罪が清められる箇所が記されております。そこにおいて2匹のヤギを準備しなさいとですね、一匹のヤギは民の食材のためにですね、殺して血を流してですね、まあ、食材の技をするわけですけれども、もう一匹はですね、殺すのではないんですね。そうではなくて、聖書にこのように記されています。アロンはこの生きている親ヤギの頭に両手を置いて、イスラエルの人々のすべての罪責と、背きと罪とを告白し、これらすべてを親ヤギの頭に移し、人に引かせて荒れ野の奥へと追いやる。親ヤギは彼らのすべての罪責を背負って無人の地に行く。親ヤギは荒れ野に追いやられる。アザゼルのヤギというヤギでありますけれどもですね、一匹のヤギはもうすぐに殺してですね、まあ、食材の儀式をするわけですけれども、もう一匹は殺すのではなくて罪を全部それに移してですね、まあ、捨てられるんですね。ですからイエス様の十字架という時に、それは死で、十字架の死でありますけれども、その前にですね、苦しみを受け神から捨てられる、人々から捨てられるんですね。この十字架という意味があることを私たちは理解した上でですね、本当に悔い改めへと導かれてまいりたいですね。我々が叫ばなければならない叫びをイエス様が叫んでくださったですね。まあ、この捨てられるということに関してですけれどもですね、まあボンヘッファーというですね、キリストに従うという本の中で、ボンヘッファーというドイツの神学者がですね、おっしゃっておられます。イエス・キリストは苦しみを受けて捨てられねばならない。このねばならないは神の約束の必然であって、それによって聖書は成就せられるのである。苦しみを受けるということと捨てられるということは同じではない。苦しみを受けるという捨てられる。イエスはもちろん苦しみの中でも賛美を受けるキリストであり得た。苦しみには世界がこぞってそれを共にいない。かつそれを称えるということが起こることもあり得よう。苦しみや悲劇的なこととして、なおそれ自身の中に独自の価値と名誉と品位を持つこともあり得よう。しかしイエスは苦しみの中で捨てられたキリストである。名誉もすべて、何もかも捨てられた。それほどの私たちであったということですね。捨てられるということは苦しみにつけられていた品位や名誉などを奪う。苦しみは名誉なき苦しみでなければならない。苦しみを受けることと捨てられることとは、イエスの十字架を総括的に表すものである。十字架による死とは、捨てられたもの、排斥されたものとして苦しみかつ死ぬことである。イエスは神の必然によって苦しみ、捨てられねばならないですね。私たちはこのレントの時、イエス様が十字架にかかってですね、死んでくださった。その前に苦しみを、多くの苦しみを受け、そして私たちの罪の上に捨てられて、そして死なれたですね。このキリスト教の奥義といいますかですね、その恵みをしっかりと受け止めてまいりたいと願うのでありますですね。この捨てられる、苦しみかつ捨てられるですね、なんでそんなに苦しまなければならないのか、なぜ捨てられなければならないのかですね、エンベリックという方がですね、キリストのご受難を幻に見てというですね、本を書かれましたけれども、その中でですね、イエス様が、 まあ、捨てられるために、十字架にかかるためにご存知の通りゲッセマネの園でですね、本当に血の汗を滴らせて祈られたんですね。私たちのために祈られたんですね。なんでそこまで格闘して祈ったのか、それは捨てられるため、死ぬためですね。その十字架とは何なのかですね。ユダの裏切り、弟子の逃亡、あんなカヤパの前での長老と恩苦しみ、ペテロの否み、ピラトの裁判、ヘロデのあざけり、鞭打ちと茨の冠、死刑の宣告、十字架の重荷に倒れし主、聖母との巡り合い、奴隷たちの聖母に対する嘲笑、ベロニカの汗を拭った布、残酷な釘付けと高く押し立てられた十字架、パリサイ人の嘲笑とマリアおよび忠実な人々の苦痛、御脇腹が貫かれる光景ですね。もうそのこれから行われる十字架を思うと、もう血の汗を滴らせざるを得ないですね。じゃあそのなぜそのような苦しみを受けられるのかですね。それは誠にですね、そのゲッセマネの園でのですね、幻をエメリック先生は見るわけですけれども、その苦しみは、それはまさに人間の先祖ですね、アダムの堕落から世の終わりまでのあらゆる罪悪の恐怖に満ちた幻影をこの狭い洞窟の中に詰め込んだかのようであったんですね。それはアダム以来からのですね、この今私たちが生きているこの2025年ですね、2024年3月30日、今日まで私たちが犯してきたすべての罪、いや、これからさらに未来も犯す罪もイエス様は全部引き受けてくださった。ですから捨てられなければならない。ですから血の汗を流して祈られたということですね。すべての罪に対する償いを果たそうとして、いとも慈悲深きイエスは我々罪人に対する愛から、あらゆる罪の償いと苦痛とその心に引き受けられたのである。主は全く人生、人生、人生のみに立ち返り、神は、イエス様は神であり、また 100% 人間、人として来てくださった。恐怖と恐れですね。人生のみに立ち返り、果てしなき憂いと恐怖のうちに神に懇願し、顔を覆いうつ伏せ倒れたもうたのであるです、ね。イエス様は本当にもうすべての罪をですね、洞窟の空間は罪悪の実で、身の毛もよだつような恐ろしい幻影と悪魔の嘲笑と誘惑で満ちていた。主はこれらすべてをご自身に引き受けたのであるです、ね。イエスは初めは静かに祈りの姿勢でひざまずいておられたが、やがてこの霊魂は多くの罪悪とそのいやらしさ、および人類の神に対する暴恩の前に、暴恩、恩を忘れるですね。道が私たちを本当に作ってくださったですね。この恩を忘れ、恐れをおののいたのであるとですね。まあ、このようにですね、本当にイエス様は苦しみの中で祈られたんですね。主の霊魂の前に使徒や弟子、友達の将来のあらゆる苦難が押し寄せてきた。初めのキリスト信者の微々たる数や、その成長とともに異端が発生し、教会の一から分離していくことが主を悩ませた。多くの信者の不熱心、背信、罪悪、傲慢な教師の吐く主従の虚言や奇弁、悪徳司祭の冒涜的罪、すべてこれらの恐るべき結果、すなわち地上の神の国における惨憺たる荒れ果てた状態。私はこのようなつまずきが太古から今日まで、さらに世の終わりに至るまで数えきれない一連の幻影となってイエズスの前を通り過ぎていくのを見たですね。もう現在に至るまで、いや、さらに世の終わりに至るまでの罪ですね。それはもう初めのキリスト教信者から始まるですね、悪徳司祭の冒涜的罪ですね。もう本当に私のような牧師の、ね、罪も入っているでしょうですね。まさにですね、私の罪がイエス様を十字架につけた、そのためにイエス様は捨てられなければならないですね。そのためにイエス様は今日の叫びを叫ばれたのでありますですね。私たちもいよいよ本当に十字架の本当に道行きを覚えながら、鞭打たれ、あざけられ、苦しみ受けられ、そして捨てられていったんですね。イエス様はヨハネ福音書によるならばですね、もちろん鞭で打たれましたけれども、ですね、最後死の時に脇腹をですね、槍で貫かれるんですね。死に至るまでの苦しみですね、それは肉体の苦しみであるとともに罪を担うための苦しみであったのであります。 その私たちはイエス様を信じることを通してその本当に罪の清めに預かるですね。ですから私は今日改めて本当に、まあ、ほとんどの方はクリスチャンでありますけれどもですね、イエス様を本当に受け入れて本当に悔い改めの恵みに預かってまいりたいと願うのであります。ですね、罪の清めに預かるとはどういうことかですね。神はその一人子をお与えになったのによう愛された。一人子を信じる者が一人も滅びないで永遠の命を得るためである。ですね、イエス様を信じることを通してですね、罪の清めが起こるですね。パウロも言いましたですね、皆罪を犯して神の栄光を受けられなくなっていますが、ただキリストイエスによる贖いの技、捨てられ十字架にかかって死なれる、その贖いの技を通して神の恵みにより無償で義とされるのです。ただで義とされる。神はこのキリストを立て、その血によって信じる者のために罪を償う供え物となさいましたですね。私たちは本当にこのイエス様の十字架を通して罪の清めですね、また病からの癒しですね、罪からの解放に預かってまいりたいと願うのであります。今日のイエス様の叫びを通して私たちが救いに預かるわけですけれどもですね、食材の技を通して何が起こるのでしょうかですね。マタイによる福音書27章の45節46節読んでいただきましたけれども、さらにですね、死の時にイエス様は50節で、しかしイエスは再び大声で叫び息を引き取られた。51節、その時神殿の垂れ幕が上から下まで真っ二つに裂けた。イエス様が亡くなられた時に神殿の垂れ幕ですね、この垂れ幕とは何でしょうかですね、いわゆる神殿の中にある聖所と至聖所を隔てるですね、幕でありますね。この幕の奥ですね、この至聖所には祭司だけが、大祭司だけが年に一度入ることができる、食材の技を行うことができる場所であります。聖なる場所であります。一般の人間、私たちは入ることができない場所であります。しかしその垂れ幕が上から下に真っ二つに裂けた。これは私たちと道し神様との関係が回復したということですね。イエス様が捨てられることを通して私たちが神の子へと作り変えられるんですね。神様は私たちを神の似姿として作られましたけれども、人間のいわゆる再創造ですね、十字架食材の技を通して本当に神の関係が回復するですね。そこまでして神様は私たちを救いたいと願っておられるんです、ね、そこまで神様は私たちを愛しておられるんですね。まあ三位一体でありますからですね、御子イエス様を通して救いが訪れ、御子イエス様は私たちをですね愛しておられるんですけれども、その十字架はですね、イエス様が捨てられることを通して一体それは何なのかということですね。それは神の義ですね、正しさですね、まあ、罪が贖われるということですけれども、ここにおいて神との関係や道しとの関係は回復するということですね。神はですね、愛することのないものは神を知りません。神は愛だからです。神は一人子を世にお使わしになりました。この方によって私たちが生きるようになるためです。ここに神の愛が私たちのうちに示されました。私たちが神を愛したのではなく、神が私たちを愛して私たちの罪を償う生贄として御子をお使わしになりました。ここに愛があります。ここに神の愛があります。私たちは本当にイエス様の愛をですね、十字架を通じてイエス様の愛を知るわけですけれども、この十字架はもちろんイエス様の本当にこの地上に来くださり、すべての民を癒し救われたですね、イエス様の愛でありますけれども、ここに三位一体なる父なる神様の愛が掲示されている。そのためにイエス様が捨てられたということですね。神が私たちを愛して私たちの罪を償う生贄として御子をお使わしになりました。この十字架を通して神様との関係が回復され、神の似姿へと変えられていくですね。イエス様は全人類が救われるようにですね、そのために十字架にかかって死んでくださったですね。いや、私のようなものは救われないんじゃないか、いや、そうではありませんですね。すべての人がこの十字架によって罪清めで救われる。そのためにイエス様は捨てられですね、神との関係を回復するように導かれたのであります。ですね、いつもお話しするですね、あのヤクザので、ですね、薬物依存から立ち直った湯沢学さんでありますけれども、もう覚醒剤をですね、もうやめようと思ってやめられないですね、まあ、人間みんなそういうの罪があるのではないでしょうかですね。分かっちゃいるけどやめられない、 これはクリスチャンでもそうでありましょうですね。しかしそのような罪のもなかにありながら、ね、そのヤクザの中に同じ組にクリスチャンでしょうかね、ヤクザをしながら聖書を読んでいる仲間がいたということですね。ヤクザをしながら聖書を読んでいるです、ね、方がいて、そして湯沢学さんを教会に誘ったんですね。もうとにかく救いが欲しかったです、ね、覚醒剤からの解放が欲しかった。教会に行くことよりも声をかけてくれたことの方がすごく嬉しかった。教会について何をするかでも分からないし、ただ目の前にある十字架を見ていたら自然と涙がぶわっと出てきたのです。イエス様の十字架を見て、そして罪の清め、そして解放が与えられたんですね。イエス様を通して神との関係が回復され、神の似姿へと変えられていく。ですからイエス様は十字架にかかった時に、まさに聖女と非聖女を隔てるその幕が真っ二つに裂けたと聖書は記されているのであります。直接聖女に入ることができる、イエス様の血を通して直接聖女に入ることができるですね。沖縄県の枝川陽一さんという方がおられますけれどもですね、沖縄でですね、生まれ育ったんですね。人は死んだらどうなるのか、そのことばかり考えていたんですね。そうこうしながらですね、人生をですね、思いながらもですね、人生を真面目に生きることはなくなったんですね。大学生になると毎日遊びほうけ、人間関係をできるだけ遠ざけ、沖縄の両親とも音信不通ですね。大学に入るとどっかですね、沖縄からですね、他県に移ったそうでありますね。当時ネットで手軽に手に入った脱法ドラッグに罪悪感もなく手を出し、一日中薬で肺状態を保ち、自堕落な生活を送り、大学は中退ですね。30歳になる頃にはすでに重度の薬物依存に陥っていました。何ヶ月もろくに睡眠も取らず、24時間薬に溺れる毎日。あの頃はどうやって生きていたのか本当に分かりません。相変わらず死んだらどうなるのかとばかり考えていた私は、死んだ後のことは死ななければ分からないと考え、安易に自殺未遂を繰り返していたのです。いつの間にか本土から沖縄に帰っていましたが、何の仕事についていたかも分からず、何の仕事についても分からず、続かず、相変わらず薬漬けの生活。その頃にはスピリチュアルにも手を出し、霊的な世界に答えを探すようになっていました。2014年1月ですね、今から11年前ですね、2014年1月、その日も薬でハイになった状態で、那覇の街を歩いていました。左手首にはパワーストーンのブレスレット、右手には水晶玉という何とも異様な姿で、そんな私に一人の女性がチラシを渡してくれて受け取っていました。後で思い出したようにそのチラシを見ると、キリスト教会の集会案内でしたですね。チラシ伝道大事ですね。本当に、なんかよくわからないですね。なんかもらった。家に帰ってそれを見てみると、それは教会のチラシ、キリスト教会の集会案内、伝道集会でしょうね。そういえばキリスト教では死後のことをどう考えているのだろうと思い、その日のうち夕方へ教会へ行くとチラシをくれた女性がいて、うちの牧師ですと牧師を紹介してくれたのです。そして死について聞くわけですね。それに対して全部話を聞いて、牧師がですね、十字架の話をしだした。人間は皆罪人で、罪の許しがなければ地獄に行く。しかし罪なきキリストが私の罪の身代わりに十字架にかけられたので、信じれば許された者として天国に行けるというのです。キリストの罪の贖いについて聞いたとき、目から鱗が落ちたような感覚で、人生のゴールと生きる目的、自分の求めていた答えが今まさに目の前に広げられ、言いようもない興奮に包まれました。もう薬物でもう24時間ですね、もう寝てるか寝てないかも分からない状態であったんですね。そこから一枚のチラシを受け取って、教会にイエス様に導かれていってですね、もうそれからは薬物から解放されて、結婚して、今は本当にですね、死のために生きるですね、これからは関わるすべての人の愛に応えていく人生を、またイエス様を明かしする歩みをするためのものでありたいと心から願っていますですね。本当にそのような解放が与えられたですね。イエス様の十字架によってすべての罪が贖われる。そのためにイエス様はまさに我々が捨てられるべき存在であったのに、今日のまさに叫びを叫んでくださった。そして十字架にかかって死んでくださったと記されているのであります。そしてこの救いは、いわゆるですね、ノンクリスチャン、イエス様を信じてない人だけのものではなく、イエス様を信じている私たちも、いつもいつもこのイエス様の叫びを聞きながら、悔い改めへと導かれていかないのではないのでしょうか。 それこそ先ほどのその詩篇51篇のダビデも、もうすでに神を知っていた、まあ、旧約でありますけれども、まあ、いわゆるクリスチャンでありましょうですね。関してはならないということも知っていた、神の前に正しく生きる術も知っていたけれども、しかしそれでも罪を犯してしまう、カインの罪を犯してしまう。そこでダビデは悔い改めるのであります。神を私のうちに清い心を創造し、新しく確かな霊を授けてください。もし生贄があなたに喜ばれ、焼き尽くす捧げ物が耳にかなうのなら、私はそれを捧げます。しかし神の求める生贄は打ち砕かれた霊、打ち砕かれ悔いる心を神を、あなたは侮られませんですね。私たちはもうすでにイエス様を受け入れてクリスチャンになっているものでありますけれども、それでも私たちはパウロの告白の通り、欲する善は行わないで、欲しない悪を行ってしまう罪人であります。ですから日々日々悔い改めなければならないですね。毎年レントがあるのもそのためではないでしょうかですね。イエス様がですね、十字架の前にですね、受難週の前でありますけれども、ファリサイ派と徴税人の例え話をいたしましたですね。自分は正しい人間だとうぬぼれて他人を見下している人々に対しても、イエスは次の例えを話された。二人の人が祈るために神殿に登った。一人はファリサイ派の人で、もう一人は徴税人だったですね。ファリサイ派の人は立って心の中でこのように祈った。神様、私は他の人のように奪い取るもの、不正なもの、姦通を犯すものでなく、またこの徴税人のようなものでないことを感謝しま す, です、ね、私は正しいものであることを感謝します。ああいうものではありませんですね。もうその中にはもう傲慢の罪が満ち溢れていたんですね。ところが徴税人は遠くに立って目を天に上げようともせず、胸を打ちながら言った。神様、罪人の私を憐れんでください。言っておくが、義とされて家に帰ったのはこの人であって、あのファリサイ派の人ではない。誰でも高ぶる者は低くされ、へりくだる者は高められるのであるです、ね、イエス様は言われました。もう人の罪は、ちっちゃな罪は見えるけども、自分の中に大きな丸太が見えないのである。これはまさにクリスチャンの姿であります。いや、私の姿でありましょう。もう人を裁いて裁いてですね、しかし自分の中にどれほどの罪があるのか、まさにガラテヤ書のあの言葉、ロマ書の言葉ですね。もう私もですね、本当に毎日悔い改めなければならないですね。私も毎日地獄に行かなければならないものでありますですね。イエス様は言われました。しかし私は言っておく、兄弟に腹を立てる者は誰でも裁きを受ける。兄弟にバカという者は最高法に行き渡され、愚か者という者は火の地獄に投げ込まれるですね。バカ者、愚か者というのは地獄に投げ込まれるであろう。火の地獄に投げ込まれるですね。一昨日も私は家族とですね、ちょっとお出かけをしておりまして、運転をしておりましたですね。まあ、2車線ありましてですね、右折レーンがないところなんですけれども、2車線あってですね、右はですね、直進と右折ができるところでありました、交差点で。でそれでですね、右折する車があったので、あ、左に寄っとこうと思って左に寄ったんですね。でそしたら右折したんでですね、あ、こっちが空いたなと思って、まあ、車両方2台ぐらいだったんですね。もうこっち直進の方が早いからこっちに移ったんですね。で行こうとしてですね、もうですね、もう手前ですよね。でもう直前になって右折のですね、ウインカーを出すわけですね。おい、ちょっと待てよと、ね、もうバカもんかとか、もうですね、もうとんでもないですね。まあですね、私は悪くないんですよ。だってあの大体ね、今美咲さん運転免許を取ろうとしてれば分かると思うんですけれども、20メートルから30メートル前から右折の信号を出さないといけないですね。もしくは3秒前でしょうかね、3秒か4秒前にちゃんと出さないといけないですよ。その人はもう1秒前ですよ。もう交差点に入ってから右折を出すから、とんでもないことですよね。私はもう劣化のことが起こってですね、とんでもないとですね、本当にもうどうしようもない男だなと思ってですね、イエス様、バカというものは最高に行き渡され、愚か者というのは火の地獄に投げ込まれる。私は毎日毎日もう、まあ、運転する方は皆さんそうです、毎日火の地獄に投げ込まれなければならない存在でありますですね。まあ笑い話のようでありますけれども、私たちも皆そのようなものでありますですね。人を傷つけていくですね、まあ、そのようなですね、まあ、ですね、まあ、車の運転もそうでありましょうけれどもですね、そのような、そのようにして人を傷つけることが、まさにイエス様をまさにあの言葉、なんぞ我を見捨てたもんや、そして十字架にかかってですね、鞭打たれ、そして死なれていくですね、それは私たちのまさに罪のゆえであるですね。 今日私たちが隣人の罪を暴いたり反抗的になることによってそのような苦しみをあなたに与えていることを許してください。これはバジリア・シュリンク先生の祈りであります。隣人に罪を暴いたり反抗的になることによってイエス様に苦しみを与えることを許してくださいですね。何もまして不適切な非難を他の信者に浴びせかけ、クリスチャンの友らに対して批判をなすことによって、あなたに非常な苦しみを与えていることを許してください。私たちは兄弟姉妹たちを非難することによって、本当はあなたイエス様を非難していることを知って、今悔い改めさせてください。私たちはイエス様を賛美しながら、一方ではイエスキリストを十字架につけろ。あのイエス様を迎え入れた人々がイエスキリストをイエス様をですね、本当に救い主を十字架につけろというこの口が私たちをですね、本当にイエス様を十字架につけている、そういう罵りやあざけり唾を吐きかけているんですね。主よ、私たちが他のクリスチャンたちから浴びせられる批判や責めや不法な悪行を耐え忍ぶことができず、あなたがそうなされたように黙って忍耐できないときに私たちを許してくださいですね。このような祈りを捧げていますね。私たちが人をですね、本当に蔑むときに、それはイエス様を十字架につけているのであるですね。私たちはいよいよ悔い改めへと導かれるものとなってまいりたいのでありますですね。あの羊か丘においてですね、これは三浦由子さんの小説でありますけれどもですね、良一というですね、もう不倫ばっかり詰め犯すですね、もうどうしようもない男が最後ですね、十字架のですね、本当にその絵を描くわけですよね。それに対してそれを許せなかったですね、妻であるナオミ、そしてそのお父さん、牧師でありますけれども、そのお父さんがですね、葬儀の場でこのように言うのであります。我々はともすれば自分を正しいもののように思い、人を責め厳しく裁こうといたしますけれども、果たして神は我々人間に人を裁く権利を与えておりましょうか。あの聖パウロでさえ自分を罪人の頭と申しております。我々が神のためにできうることは、実は人を責めることではなく、ただ許しを請うことだけではないでしょうか。我々は神のためにできうることは、人を責めるのではなく、ただ許しを請うことだけではないでしょうか。人間は誠に過失を犯さなければ生きていけない存在であるゆえに、我々はただ神と人とに許しをいただかなければ生きていけないものなのであります。私たちの信仰障害は悔い改めの障害である。どこまで行ったから完成ではなく、もう本当に天国に行くまで悔い改めていく、そのためにイエス様は十字架にかかってこの叫びを叫ばれたのであります。私たちはいよいよこの十字架を通してですね、罪の許しを受けるものとなってまいりたいと願うのであります。最後にですね、イエス様はこの叫びをですね、捨てられたとですね、道から捨てられたと叫んでいるわけですけれども、ここにおいてですね、父なる神様ですね、父なる神様は本当に御子を捨てられたのかですね、そのことについてお話をして終わりたいと思いますですね。イエス様は全人類を救うためにすべての罪、呪い、病を引き受けて十字架にかかって死んでくださった。そして我が神、我が神、何ぞ我をお見せになったのですか、叫ばれたんですね。先ほどヨハネの手紙をお読みしました。この十字架は神の愛であるんですね。でこの十字架を通して私たちを愛してくださっているんですね。そこにおいて御子イエスキリストをパッと捨てられたのかですね。いや、私はそうではないと思いますですね。神は十字架にて捨てられ、そして死なれたわけでありますけれども、ここに道氏の御子に対する愛、そして涙があったということですね。それはヨハネ福音書一章の中で、初めに言葉があった、言葉は神と共にあった、言葉は神であったですね。言葉は神と共にあったですね。これはいつもですね、武田先生を通して語られますけれども、プロストンテオンセオンですね、顔と顔とを合わせていたんですね。父なる神様と御子イエス様を顔を合わせていたんですね。未だかつて神を見た者はない、父の懐にいる独り子であるこの神、この方が神を示されたのであるです、ね。御父にとって御子イエスキリストはたった一人の子供でありますね。大切な子供をこの世に送ったですね。御父と御子は 三位一体ですね、いつも共におられたですね。私が父のうちにより父が私のうちにおられることを信じないのか、私が父のうちにより父が私のうちにおられると私が言うのを信じなさいですね。父が私のうちにより父が私のうちにより、本当に父と御子と御子はですね、もう一体である、三位一体である、父子霊は一体である。そこにおいてですね、御父は神から捨てられたのかですね、もちろん形としては捨てられたかもしれませんけれどもですね、一人子なるイエス・キリストを十字架につけるということは、そこにおいて御父も涙を流されたですね。パッションという映画ですね、の映画、イエス様のご受難の映画でありますけれどもですね、その最後のまあクライマックスにおいてですね、メル・ギブソンが作ったですね、有名な俳優さんが作った映画でありますけれども、本当に素晴らしい、まあ最後ですね、秀逸な表現描写があります。そのイエス様が十字架にかかった時にですね、その視点がまあ天に上げられて、天から御子イエス・キリストを見つめるですね、その画面がですね、まあ滲んでいってですね、一粒のですね、水となって落ちていくんですね。これはまさに御父の涙ですね。私たちを救うために一人子を送ったその神様の愛、私たちを愛している、そして何よりも御子を愛している、その涙をもって私たちを罪からあがなってくださったですね。この後賛美します父の涙ですね、岩内誠さんが愛娘を病気で天に送った時に作られた賛美であります。父なる神様がどれほど一人子をこの世に送ったときに、十字架につけてですね、死なれたときに涙を流されたのかですね。このことを通して私たちはイエス様の愛とともに神様の愛を知ることができる、受け取ることができる、そこまでして私たちを愛してくださっているということを知ることができるのであります。まあ、私の息子がですね、アデノイドという喉の病気にですね、まあ、かかってですね、まあ、小学生の頃ですね、日赤病院で手術をいたしましたですね。喉の手術でありますから、まあ、手術をした後の喉ですかね、まあ、それがちゃんとなるまでですね、水を飲むことができないですね。術後私は病院にですね、行きましたけれども、まあ、手術室からですね、いわゆる一般病棟に移るときにですね、まあ、本当にですね、まあ、覚えてるかどうか分かりませんけれども、もう叫んでいましたですね。水が飲みたい、喉が渇いたですね。まあ、喉の手術ですから水分を取ることはできないわけですね。そこに父親である私は本当にもうどれほどの痛みを覚えたかですね。イエス様が十字架上で先ほどの七言ですね、最後イエス様は我乾くと言われましたですね。本当にもう道中の愛に乾いていた、もちろん物理的な水を乾いてたかもしれないけれども、イエス様は水を飲まれませんでしたですね。それはいわゆる肉体の乾きではなく、本当にこの十字架における道中の愛を乾いていたですね。救いを求めて、そして我乾くと叫ばれたですね。私も息子のその叫びを聞きながら、あ、本当に変わってあげたいというですね、それほどの痛みを父親も受けたということですね。まあ、息子もそうでありますし、また次女もですね、ここでですね、成川さんがですね、ここでコンクリートのですね、こうスロープ の, あのです、ね、駐車場に入るところのです、ね、スロープ の,、ね、あのコンクリートの作業をしてくださいました。私も一緒にですね、薬部先生やみんなでですね、まあ、手伝いをしていたわけですけれどもですね、薬部先生が走ってやってきて、父が大変、父が大変ってですね、まあ、大変大変って言われても、私も牧師ですからね、もう焦ったら、ちょっとあれなので、形格好ならないので、大丈夫、大丈夫と言いますね、大丈夫、落ち着いていったんですけど、実は血がもう、もう濁流のように流れてですね、もう本当にもう、もう血を見て、そっと押しそうになりましたですね。教会で自転車事故に遭ってですね、もう歯がブラブラになって、もうかけ、もう落ちそうになっておりましたですね。もう急いで西本先生のところに電話して、西本病院ですね、本当に、ですね、駆けつけました。もう父を乗せて、私が運転してですね、本当にもう、まあ、教会のそういったまあ作業の中でですね、まあ、子どもたち遊んでいたわけですね。ですからもう親の目も届かない中で事故を起こして、私はですね、本当にごめんね、なんか知らないけどごめんねという言葉が出てきましたですね。本来は自分が傷を受けなければならないのに、その作業の中で代わって娘が傷をつけたということですね。イエス様は私たちを愛して、この地上に全ての病を癒し、全ての人々を救いましたですよ。しかしそれはロゴスなる父なる神様の御思いを持って来られたわけで、何よりも父なる神様が 私たちを救いたいと願っておられる。それその十字架を通して御子が苦しまれるときに道しも痛み涙を流されたんですね。私たちは今日の叫びを通して、我が神我が神なぜ私をお見捨てになったのですか、この言葉を通して神様が本当に血の涙を流しておられ、そうまでして私たちを救いたいと願っておられる、この神様の愛を受け取って悔い改めて新しい人へと変えられてまいりたいと願うのであります。神様はそこまでして私たちを救いたいですね。レイモンド・ムイさんは本当に父親もお父さんもお母さんもいませんでした。もう生まれた時に捨てられましたけれども、それこそ一人子を捨ててまで私たちを救ってくださった神様の愛に出会いました。たとえ父母は私を見捨てようとも神は私を見捨てないと、あの詩編27編の言葉の通りですね。神様は何とかして私たちを救いたいと願っておられるんですね。私たちは今日の十字架の叫びを通してとイエス様の十字架の愛を知り、そのことをして道の愛を知るものとなってまいりたいですね。その時に私たちは悔い改めと新しい人と救い変えられるのではないかと思います。どうか皆様が聖霊を通して十字架の奥義をしっかりと受け取られますように、そして本当に主の恵みを受け取られますように切にお祈りいたします。一言お祈りいたします。天のお父様、主の皆を賛美いたします。今日はマタイ福音書27章46節を通して十字架上の七言の一言を通して本当にこの十字架の恵みを受け取ることができ、心から感謝いたします。イエス様は私たちを愛し、何を父なる神様が私たちを愛してくださる、そのために一人子を送ってくださった、その神の愛を心から感謝いたします。どうかこの本当にレントの時、神の愛を受け取り、本当に十字架による罪の清めを受け取りながら、何とか新しい人を作り変えられて主の栄光を荒らすものへとなることができますようにお導きください。罪となる私を憐れんでください。どうかどうか本当に悔い改める日々を過ごすことができますようにお導きください。今日の御言葉の成就が私たち一人一人に本当に主を起こることができますように祈願して、イエス様のお名前によってお祈りします。アーメン。感謝いたします。それでは応答の賛美を捧げましょう。